武井泉の赴くままに。さあまずは一曲聴いていただきましょう。つなぐプロジェクトで友達。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、香織ちゃんよろしくね。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日は早速ですけれどもゲストの方を呼んでみたいと思います。はい、劇団スペースクローラからお二方来ていただきました。
はい、劇団スペースクローラの吉川です。今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして
はい、28歳になりました劇団スペースクローラの P です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
あ、そっか、誕生日来たから。
はい、来ました来ました
あ、思ったより若い28歳。
なんかよく年齢わかんないって言われるんですけどね。
多分そう、ちょうど10個下。
あ、そうなんですか。
あららら、そうそうそうそう。まあ、あんまりいらない情報だったね、ごめんね。
武井さんこそ年齢不詳で本当に若く見えて、
いつもそう。うしうしうし。さあさあさあ、12月も後半に差し掛かりまして、
はい、
ね、いよいよ12月というと後半イベントが目白押しですけれども、うん、12月といえば皆さん、そう、あれですよね、大晦日。
相手させました。
はい。
何何
あれ、なんか飛んでません。
おかしいこと言った俺。なんかあったっけ他に。
あれ他にありませんでしたっけ。
何何何、
なんかイライラ
ありますよね、うん、
キラキラした感じのイベントがね。
リア充が騒ぐ。
あ、
分かった、天皇誕生日です。
わあ、キラキラ
キラキラ、もう日本人にとってもう欠かせないイベントだよね、天皇誕生日ね、うん、
はい、
国民総出でね、こう祝日をね、
祝日祝いましょう
ね、祝おうね、うん、はい、はい、ということでは、はい、はい、はい、あ、まああれだよね、クリスマスだよね、
はい、
現実から目を背けちゃいけない。
やめて
立ち向かっていきましょう。
立ち向かおう、果敢に立ち向かおう。
はい、
せちがないけど、はい、はい、強く生きよう、みんな。かおりちゃんは大丈夫、クリスマスとか。
クリスマスですか。うん、まあ女の子だけで盛り上がります。
ああ、いいね。鳥食べる、鳥、うん、
鳥食べます。
本当に、
うん、
ダチョウ
丸かじり。
ダチョウ、
うん、
ワイルド。
焼けるかな、ダチョウ。
あいつら大きくない。
ちょっと大きいけど
焼けるのか、あいつら。
あ、肉食なんで大丈夫です。
あ、肉食系。そう、肉食女子なんだよね。
そう
だ、
一緒だ
ですか。
そうです、
やっぱそうですよ ね。
そう、前回の放送で明らかになった肉食系女子のかおりちゃん。はい、ということでゲホゲホですけど、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザードリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2015開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ゲストコーナー。はい、ということでオープニングに引き続き劇団スペースクローラのお二方をお招きしています。
よろしくお願いします。
さあ今回は、前回予告した通りに、スペースクローラさんの次回公演について深く掘り下げていきたいなと思っていますんで、よろしくお願いしますね。
お願いします。
よろしくお願いします、
はいはい、早速ですけれども、はい、次回公演のタイトル、はい、Dear Defect 雨降り橋のロボットということですけれども、このタイトルにもこだわりがあるということで。
そうですね、Dear Defect 横文字なのでちょっと意味が、分からない方も多いかと思うんですけども、これ実際日本語に訳すとどういう意味かというと、愛しい欠陥という意味なんですね。欠陥というのは欠落とかそういう意味の欠陥ですね。
そっちね、めっちゃ人の人体の欠陥
を想像してるけど、そういう方じゃないです変態の話になっちゃうんで、
欠陥フェチの
愛しい欠陥その欠陥が、ごめん、いいよ、はい、続けた、
はい、そういう話なんですね。実はこれ3部作のシリーズになっていまして、雨降り橋のロボットシリーズっていうのを過去にも何度か公演していて、その最新作なんですよ。いや、一応物語全編通して、ロボットが感情を持ってしまう、心を持ってしまうっていうところが、主題といいますか、そういうのがメインになっていまして、
近未来的な、
そうなんです、近未来 SF の世界観なんですけども、でその欠陥っていうのが、ロボットっていうのはこう指示されたオーダー通りに 100% のパフォーマンスで動くっていうのが、完璧な状態で、だけどそこに何か欠落が生まれた瞬間に、結果を持ってこそ、人間に近い何かが生まれる愛しさが増すとか、いろんなそういう意味も含まれているし、人間にも誰しも欠陥っていうのがあってこそ愛しいっていう、そういう気持ちがここに含まれてるんですね。
結構さ、その人対人だとさ、欠陥を見つけると、そこを見ちゃって嫌いになっちゃったり否定したりするところもあるけど、そうじゃなくて、そこも愛していこうよ的な。
そうですね、内容としては本当に結構ちょっと辛いシーンもあったりとか、結構ハードなシーンがあったりもするんですけれども、そういった中で人同士がこう争う悲しさであったりだとか、あとはその人の欠陥を愛おしいと思う気持ちの大切さであったりとか、そういうのが感じられる作品かなとは思ってますね。
すごい、そんな壮大なテーマが。
そうなんです。
そう、はい、実はね、そのこの前の作品になるのかな、雨降り橋のロボット感激させてもらって、
ありがとうございます。
すごい面白かったのね。そう、スペースクローラさんってこういうファンタジーな作品ってめちゃくちゃ得意なイメージがあって。
そうですね、はい、大体団長の島が脚本書き下ろすことが多いんですが、彼女が書くのが大体こういうファンタジーなんですけど、人の心に寄り添うような、最終的にちょっと何か考えさせられたりとか、ほっこりするような作品で書いているので、
そうそうそう、この、その前の作品とかも見せてもらったんだけども、一番最初に見たのが、なんだろう、タイトル忘れちゃったんだけど、二つの国の争いの、
ああ、ユートピアってやつ、
ね、それ、はい、あれね、衣装とかもめちゃくちゃすごいでしょ。
頑張りました。
あれは誰が作ってたりするの？
あれは私が作ったりもしてましたし、あとは既製品を改造していったりとか、そういう感じが多いですね。
あ、さすが現役コスプレイヤーさんの
そんな制作スキルがあるわけでもないんですけど、
相当でも作ったよね、あれも。
あれはそうですね、
あの時はすごかったですよね。もうその時も今回も結構出演人数多いんですけど、その時も出演人数多くてね、
20何人とかいた
ら、ね、うわすごくない、
全部作って、
雨降り橋の時もね、なんかすごいいろいろ。
そうですね、
スカウターみたいにつけてたよね。
そうですね、私スカウターつけてました。
サイヤ人と思って
完璧にロボのビジュアルに作ってたんで。そうそうそう、今回はやっぱりその世界観的には共通しているので、衣装や雰囲気っていうのは若干見どころではありますね。
あー、すごい楽しみ。そうそう、それでさっき出演者っていうワードも出たんだけれども、ここにねちょっとチラシの、なんだろう、このお試し版みたいなのがあるんだけれども、すごいよね出演陣がね
そうなんです、ね、メンバー盛りだくさんでお届けしますよ今回は。
ね、そう、前回の放送で劇団創造市場さんの夏の夜の夢、ちょっとピックアップのコーナーでさせてもらったんですけれども、そこで、役者としてやってる柏さんっていう役者さんがいるんですけども、はい、めちゃくちゃいい役者さん。
そうですね、
出るということで、
はい、今回10周年の記念の公演なので、今まで関わってきた劇団さんですとか、知り合いの方々に一緒に作品作ろうよってことで、たくさんね声かけて出てもらったり ね、
今まで辞めてた人とかもね、一緒に出てもらったりとかで、本当にお祭りで、
いいね、お祭り、お祭りいいよね、
楽しいですね、
ね、これだけの役者さんが揃って一つの作品を作るっていうのは、想像できないでしょ。
そうですね、
僕もほら芝居に携わっている人間だから、スケジューリング調整の難しさとかよく知ってるから、これだけの人が集まって一つの作品を作るっていうことの難しさをすごい分かるのね。それを実現させてるでしょ。
そうです
やばいね、
まあ、これが本番までが全力で駆け抜けないといけないところなんですよ
そうですね、頑張って、ごめんね、香織ちゃん置いてってるけど
いやいやいやいや、
そう本当にね、こういろんなさ、こう役者さんが、うん、いろんな団体がいるんだけれども、うん、茨城県内その、はい、そのある劇団の役者さんが他の劇団に出て、まあ、客演って言うんだけれども、はい、うん、それをするってね、なかなかねスケジュールの調整が難しかったりして、なんだろう、こう社交辞令的にね、いつかやろうよっていう話になるんだけれども、うん、実際にやりましょうってなるってなると、そこですごいパワーがかかるから結構実現しないんだよね、
はい、
それをね、うん、今回ね、
そうですね、住んでるとことかもやっぱり違うので、
そうそうそう、
お呼びしてねやってもらうのがやっぱりなんかこう、うん、でも来てくれるのが嬉しいなと思いながら、
ね、遠い子栃木から来てくれるんですよ稽古に、
そうなの、
すごいです、
ああの子か、
そうです、
あー、まああの子ということで
誰かお楽しみ、
そう誰かお楽しみで、めちゃくちゃあの綺麗な子だよね、
ね、可愛いですね、
うん、そうそうそうそう、そういう子がいて、そうそういう、うん、なんだろう、地域とか、はい、劇団の垣根も越えて、まあ、お祭りとして、うん、いろんな役者さんが集まってやる作品、それだけでもすごい見どころだと思うので、演劇を何も知らない人が見ても楽しいし、うん、もちろんその僕みたいなマニアックな視点、あの役者さん出るんだとか、うん、っていうことはあの役者さんとこの役者さんの絡みが見れるの、
そうなんですよ、
結構そういう視点で見ちゃう人なのよ、うん、もうだからこれ見ただけでそれにワクワクしてて、もう楽しみなんだけれども、ね、そしてね今回ね結構すごいなと思うのが1000人キャパのホール、
そうなんですよ
やるよね
いや本当、まあ、暴挙ですけれども、でもそれだけたくさんの人に見てもらいたい気持ちがあるので、うん、やっぱり伝えたいテーマがあって私たち毎回作品を作ってますので、うんうん、それだけね地域の人たちはもちろん、うん、なんかいろんな人にこう見ていろいろ感じてもらいたいなって思ってます、うん、
やっぱり思いがあるって素敵だよね、うん、その思いがちゃんと演じてるときに表現してるときに乗るか乗らないかで感じるものが全然違う、うん、あのねそう映画とかと舞台って全然違くて、ごめんね今香織ちゃんに話してるけどそうその生の人間がライブでやるエネルギーってそこに見に行って初めて分かるもので、そこに思いがあるかないかってめちゃくちゃ違うの、これはね本当に会場に行って感じてもらいたい、
ぜひとも、
めちゃくちゃいいから絶対スペースクローラーさん、
うん、ありがとうございます、
うん、僕もね本当これスケジュールこじ開けて見に行きたいなと、
こじ開けてください、
もうね前の作品が面白くて、うん、あのこの野次子さんの、はい、脚本がすごい好きでさ、うん、あのファンタジーの世界がめちゃくちゃ好きなので、
あの前回ご覧になっていた時にあの、うん、子役で出ていた子がいると思うんですね、うん、あの息子役の子、うん、あの子が大きくなった時代の話なんです、うん、これ
やばいね、
そうです、う
ん、まああれでしょう、あの今回だけ見た人も楽しめる内容になってるっていう感じかな、
もちろんもちろん、
うん、はい、そんなこんななので、来年の1月17日日曜日は皆さんあの絶対面白いです、あのお誘い合わせの上、牛久市中央障害学習センター文化ホール、こちら茨城県になるので、茨城の牛久もあの近くに、ね、ワイナリーとかがあったりするので、公演終わってからとか行ってワイナリーでワインを楽しむとか、そういう楽しみ方もできると思うので、うん、他県の方もぜひ、牛久にお越しください、はい、このディアーディフェクト雨降り橋のロボット、すごく面白い作品になると思います、ぜひぜひ、観劇にいらしてください、はい、ということでこのあたりで一曲聴いていただきましょう、タクトでフレーバーフレーバー、
そっちへ開発の後へに生きながらエテラとさに漂うあの頃のフレーバーでも僕のフレーバーにも切な感じるから、今遊んでるこの街の匂いに誘われるしそじすき、そこにはもういないかもヒロインぽつり一人、何を思い出す、ああ畳の匂いに夕飯の香りも世話しなくて意識しなりも公園でかけた中二のあの日もアルバムの中から出られない気を、見えなくさりで繋がれるエベレデイなのに欠落したもの取り戻せる気がしね、渋谷新宿コーストビルと人混み街の雑多すり抜けよ、懐かしい懐かしいフレイボー、 ぜか少しの匂いが鼻かすめるだけで景色が素敵に見えてめまい。あの時のプレイボープレイボープレイボー、あのプレイボープレイボープレイボー、ほんの一瞬の匂いで思い出す光景、毎日遊んでた公園。もしも目がどんなに衰えても、たたいよる香りに包まれて、置いてチェアから立てなくても、 Oh my baby 君を感じろ、こう応対でまた会える。まぶたの奥であ
の ミュージックゼロチャンネルのリスナーの皆さん、こんにちは、リブです。
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫、
はい、
ぜひ
お聞きください。
高瀬香織の大丈夫かこいつ。
はい、始まりましたね、香織ちゃん、
はい、
例のコーナーが香織ちゃんのコーナーが、
はい、
そう、
このコーナーは私高瀬香織がラジオパーソナリティとして
頑張れ
独り立ちできるのか成長していけるのかというコーナーです。
はい、大丈夫か
やばいですね
、で香織ちゃん今回何やるの。
今回は、うん、やっぱりあれですよね、リア充たちが騒ぐ、
あー大晦日ね
盛り上がりますね
盛り上がりますね
大晦日ね、わかるわかる、
うん、やっぱクリスマスかな。
あー、そっちか、嫌な予感はして
たいや、クリスマスにしようか、うん、来年の目標にしようか、すっごい悩んだんですよ。
あー、でもなんか来年の目標ってなるとさ、固いからクリスマスでいいよ。
いいですか
で、いいよっていう
じゃあ、うん、キッカさんに、
はい、
1から4番好きな数字を選んでもらいたいんです
。あ、なんだろう、すごいドキドキするね。
1から4、
うん、
じゃあナンバーワンの1で、
お、1、いきます、
うん、はい、
クリスマスソングといえば。
あ、
クリスマスソング、
どうですか。
これタイトルぐらいは大丈夫だよね。はい、大丈夫です、プロデューサーうなずいてるんで歌っちゃダメだけど、タイトルだけ、
うん、タイトルだけ、
クリスマスソング
歌いたくなるな、
ね、なりますね
でも私あのクリスマスの賑やかな雰囲気も好きなんですけど、うん、なんかおごそかな雰囲気もあるじゃないですか。
あ、わかるわかる、
あれがすごい好きなんで、うん、あのキヨシこの夜とかを本当にオルゴールで聴いたりする、本当にクリスマス感あってめっちゃ好きなんですよ。泣きそうってなります
あのなんかあれ、なんと静かにしんみりする系も落ち着いて好きみたいな。
そうですね、比較的。
へ
え、それじゃあ歌っていただきましょう。
いや、歌わないよ
やばい、むずい、表現本能
すいません
へえ、じゃあ、はい、これみんな聞いていく感じ、
うんうん、じゃあ P さんは。
あ、クリスマスソングですか、
うん、
いやでもなんかこうあれですよね、結構クリスマスソングでパッと思いつくのはあれですよね、うん、山下達郎さんの。
まあね、
あ
れを知らない人は日本国民じゃないもんね。
間違いなく国民です、ね、スーパーデフォルトですよ、本当に。
本当にすごいのあれね、
うん、もうなんだろう、パッとクリスマスって聞いただけであの長い髪が出てくるみたいな
直結してたイメージ。
このバカチンゲー違う、
惜しい惜しい
違う、
そっちじゃない
そういう感じじゃない
そういう感じじゃなかったですね。
そうなんだ、あれなんだよね、もう俺ずっと君来ないんだよね永遠に来てないんだけど、どうしようここうん十年どうする、一人きりのクリスマス永遠と来てるけど大丈夫。
あサイレントナイトな、
はい、そうそうそう、
あんまりあんまりちょっとまずいですから、
ね、そうですね、うん、まあ僕もねあれなんだよね、オルゴール聞いてこう泣く感じで、
あ
そんな感じじゃないけれど、はい、あ、じゃああれかな、僕も答えるのかな。
うん、武井さんは。
そうだね、あのね、クリスマスソングといえばマニアックなんだけど、あ、うん、迷ったんだけど、
うん、
結構有名どころだけど、あれビーズさんの、
はい、
あれ
あ、いつかのメリークリスマス、
それ、
あー、いいですね。
俺の中であれなんだよね、
あ、切ない、
椅子を買って帰る、
そう
端的に説明した
いいですね。
でも いい曲ですよね。
いいよね、絶対歌うでしょ、カラオケとかで、まあ、この時期になると。
うそうですね、結構やなんかなんだろうな、結構癖がありますけどね、歌い方に、
うんうん、え、モノマネする系
ちょっとやっぱりビーズとかってやっぱり真似しちゃいますよね。
そう。そんな感じ？
聞いたことない。
ビーズとかサザンとか結構癖がある人たちって結構モノマネしちゃいません？
あのうちの劇団内ではみんななんかそういうことが流行るんですよ。
そうなんだ。さすがなんか役者が揃ってるって感じだね。
そうなんですよね。
だから結果楽屋芸人ってね言われ
る。あ、そうそう、実はねこのピーちゃんその役者やってるんだけれども楽屋の方が面白いっていうね。
こういうところに出てくると何一つ面白いことが言えないっていう。
いやいや面白いと思う、もうそのキャラクターが面白い。
ありがとうございます。
そしたら香織ちゃんは？
私は洋楽になっちゃうんですけど。
かっこいい。何それ何それ。なんかさ一人で私ちょっとレベル高い。
違う、
レベル高いんです
よ。意識が高い。すごいハマった曲があって、うん、あの、ワムさんのラストクリスマス。すごい好きで。
いいね。
で英語でなんて歌ってんのかなって分からなくて、うん、あのすごい調べたんですよ、うんうん、じゃあ調べない方が良かったと思って。
え、なんで？
うん、今度調べてみてください。
あ、そういう感じなの。
うん、
え、どっち、あの切ない系とかいろいろあるじゃない。
なんか多分こうネットで検索したからなのかな、うん、それが本当に正しいのか分かんないんですけど、うん、私的にはちょっとあ意味分かんないまま聞いとけばよかったなって。
あ、そうなの、うん、でも洋楽ってそういうのあるかもね。
ありますよね。
うんうんうん、なんかこう五感とかさ、うん、音楽的な感じで聞くけど、うん、で好きになって、うん、なんだろう、意味知りたいなと思って調べると、あれ、
そうなんですよね。
そのやっぱりさ、こう洋楽には洋楽の良さがいるけれども、うん、邦楽ってさ、こう日本人だから分かる良さってあるじゃない、うん、日本人が選んだ日本語がしっくりくるみたいな、うん、そうだからちょっと話違くなるけど、映画も邦画の方が好きなんだよね。その洋画って、まあ、確かにあっちの役者さん上手いし、うん、見てていいんだけど、その日本人だから分かる言葉の選び方とか、うん、言葉の使い方絶対あって、そこに共感するんだよね。
うん、
そう、そう、どう、あの映画とかって。
私は割と洋画派なんですけど、でも広く浅くいろんなの見る感じですね。
へえ、ピーちゃんは？
僕はもう洋画もほとんど見ないんで、見るとしたらバックトゥーザフューチャー系ですかね。
ピンポイントだな。また
もうそれしかないやん。
そう、もうワンツースリー三部作が最高すぎて。
あ、でもあの作品いいよね。
間違いないです、ね。
堀ちゃんは？
私は邦画が多いんですけど、洋画はあの大好きな俳優さんが出てるのだけ見ますね。
え、誰が好き？
ジョニーデップさんです
。あー、わかります。
いいですよね。
チョコレートとチョコレート、
チョコレートですね。海賊になってみたり、ね、
あの人顔芸すごくない？
すごいですよね。ほんといろんな役になりきってて、うん、独特な役で、うんうん、すごい素敵だなって思いますね。
すごい、なんかだんだんクリスマスから離れてきてしま
って。離れちゃいました
ね。え、なんか他に用意してるのある？だいぶ時間ないけど。
時間ない、やばい、どうしよう。じゃあじゃあお二人だけ聞こうかな。
うんうん、
じゃあキッカさん、
はい、
もらったら嬉しいクリスマスプレゼントは？
あー、ちょっとこれさ、いいんじゃない、参考になるんじゃない？
いや、私ろくなこと言わないですよ。
いやいや
何それ。
私石油とか言いましたよ、たぶ
ん。何それ、油田？
油田ですよね。
石油もらっても
油田買えば何でもできるみたいな。
湧き出てるのが欲しい。
ちょっと待って、だいぶ夢がない感じなんだけど。
そういうこと言ったらすぐ怒られるんです
よ。油田なら分かるけど、石油って保管場所ないでしょっていう。
ストーブとかね。あったかいよ。
生成しないと使えませんからね。
すいませんでした。
はい、じゃあ、うん、P さんは？
ごめんなさい、お金です。
ダメだ、ステ
クロダメだ。これ何、なんかだいぶ夢がない感じになってるんだけど。
石油とお金ってどうなんですか？
いや、だって、だから石油は生成しないと使えないけど、うん、お金はもうすぐ使えますからね。
油田もほらお金になるから。
あ、そうか。
今のピーちゃんのさ、こう石油は生成しないと使えないけど、お金はすぐ使えるって言った時の目が目が、あー、このなんだ、汚れた大人の目をしていたよ。
あー、もうあの頃に戻りたいなって。
あの頃っていつだよ。
いつだよ、わかんないよ。
本当に2歳ぐらいに戻りたい。
ちっちゃい。
ちっちゃい。でもよかったね。まあそんな頃に戻りたいみんなですけれども、はい、まあこんな、なんかごめんね、かおりちゃん、グダグダになってしまったけども。
いやいやいや、
じゃあかおりちゃん締めてコーナー。
はい、じゃあ今年最後の。
あ、違うの、そうじゃない。
高瀬かおりの大丈夫かこいつでした。グダグダですいません。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ。この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが 好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
あーまま、
ぜひ聞いてください。
はい、エンディングです。かおりちゃん、そしてスペースクローラーのお二方、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、じゃあこの時間を利用してスペースクローラーさんには何か告知があればよろしくお願いします。
じゃあピーちゃんお願いします。
はい、お任せされます。はい、では次回公演のお知らせです。
はい、
はい、劇団スペースクローラー10周年記念公演、ディアディフェクト雨降り橋のロボット、
はい、
はい、2016年1月17日、うん、日曜日、もうほぼほぼ1ヶ月前ですね。
あー、そっか、
はい、
そうですね、
もうやばいですね、日が近くて、あ、すいません、続きます。
はい、
牛久市中央障害学習センター文化ホール、
はい、
はい、14時開演、13時半開場です。
はい、
よろしくお願いします。チケット料金が前売り券が1500円、当日券1800円、
はい、
中学生以下は1000円で行っております。
はい、
チケット取り扱いは劇団スペースクローラーのウェブかチケットピアさんで取り扱っておりますので、よろしくお願いします。
はい、他に何かホームページとか、はい、大丈夫ですか。
あ、そしたらホームページの、
はい、
はい、ホームページ劇団スペースクローラーで検索していただければ飛べるんですけれども、
はい、
月に1回第1土曜日にユーストリームの放送、劇団スペースクローラーのどんちょうは閉まらないというものを放送しておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、そうですね、この1月17日とても面白い公演になると思います。そしてユーストリームも、個性あふれるメンバーが毎回面白い放送をお届けしていますので、皆さんぜひね、ウェブ上で劇団スペースクローラーと検索してもらって、このスペースクローラーさんの魅力に触れてみてください。はい、ということで、2回の放送になりました。どうでしたか。
はい、ありがとうございました。なかなか楽しくてい
や、もう本当にめちゃくちゃ楽しかったやつ。
はい、はい、ありがとうございます
すいません、
いえいえ、はい、じゃあ、いつものあれですけども、今回はかおりちゃんできるかな。
できるかな。
はい、
いきます。
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、はい、いいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。
頑張れ。
番組のアカウント ID は CHANNEL です。
もう一回言おうか
番組のアカウント ID は M_Z_CHANNEL です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、
はい、グダグダです。
頑張ったねそう、そういえばあれなんですよ、今回の放送は年内最後の放送ということで、そうそう、いや、年内最後に面白いゲストさんとこう収録することができて、僕個人もねとても楽しかったです。
ありがとうございます。
そう、本当にキッカさんとはね、
はい、
ずっと話すこともなく、ピーちゃんもねお互いの認識はしていたけれども、こんなに話すことはなくしましたけれども、はい、もうそろそろ2015年も終わり、2016年も近づいてきました。
うん、
皆さんにとって、今年もいい年であったのかな、そして来年はどんな年になるのかな、いい年になるといいですね。はい、さあお時間の方がだんだん迫ってまいりました。寂しいですけれども、またお約束の挨拶をいきましょうか。
はい、
僕がせーのと言ったらあれ、いきますよ、いきますよ、
はい、
せーの、
赴くままに。
リスナーの皆さん、メリークリスマス、そして良いお年を。 この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。